Sound art. Something delicious.
秋めいてきました。この季節は毎年恒例の秋をテーマにした楽しい催しがたくさん行われていますね。ああ、今年もこれがやってきたかっていう感覚があります。こんばんは、国です。そして毎年必ずやってくる恒例のものといえば、お誕生日。これはね、もうね、未来永劫自分の人生からなくなることはありません。さあ、もうわかりましたね、皆さん。10月は私のお誕生日月でございます。そしてそのお誕生日はあさってです。10月の最初の回の時に言いましたからね、皆さんプレゼントのご準備はバッチリでしょうか？まだまだ受け付けておりますよ。海外だとみんながカードくれるんですよ。今はね、スマホになってきちゃってるんでね、どうなってるかわかりませんけど、あの風習は好きですね。これからクリスマスになるとカードのオンシーズンっていう感じですけど、これもきっとどんどんデジタル化してくるんでしょう。今は声やね、映像を送るのも簡単になってきたから、動画を撮って送る方が簡単で喜ばれるんだろうな。私はね、まあどっちも好きですけど、最近ね、郵便代も値上がりしましたから、手軽でお安くとなるとやっぱりネット経由の方が簡単かもしれません。でもあの紙で書く、紙で届くあのメッセージは、その準備している時間や、それが送られてくるまでの時間、そしてこう開けて実際に手にすることができるというね、なんか目に見えないものもいっぱい一緒に送られてくるのを考えると、大事な人にはやっぱりこっちかなとも思います。さて、皆さんのメッセージはどっちで届くかな。はい、私のバースデーはあさってです。お誕生日というのはいろんな占いに使われますね。四柱推命、星占いなど、こう占いましょうっていう時にまず聞かれるのは名前よりもお誕生日、その生まれた時の天体がどうだったとか、まあそんなことが一番の理由なのかなと思いますけど、星の巡りですね。ところで皆さん、今までに占いというのをやったことがないという方はいらっしゃいますか？そんなのは信じない、意味がないとかね、思っている方。まあきっと半々に分かれるでしょうね。私の場合、まあ占って信じるっていうよりは、いいとこ取りするみたいな感じで、自分が必要な時だけちょっとチェックして、いいこと書いてあるとこだけ信じる。まあ、大体そういう時はね、ちょっと困ってる時だったりするから、まあ、わざわざ調べようっていうとこまで行きませんが、まあ、どっかで見かけたら読んでみるっていう。でこういう時はね、いつもね、目に入らない占いコーナーが目に入るんですよ。新聞とかね。私の運勢どうなってるのかって。さて、もうすぐお誕生日の国が今宵旅しようと決めたのは、星占いを巡る旅です。占いがどんな風に提案されるのかは知ってるけど、もともとはどこから来てるのかなんて知りたくありません？そうそう、私の星座は今ですからね、天秤座です。揺れるのよね。バランス取ろうとしてね。皆さん、ご自分の星座はご存知ですか？ディレクターさん何座ですか？射手座。あ、射手座ね、12月かな、11月から12月のあそこのとこね。あ、なるほどね。これを機会にちょっと知ってみると案外楽しいと思いますよ。サウンドアート。この番組では Something Delicious をテーマに、今宵は自然、歴史、音楽、言葉の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。
星占い。チャプター1、ヒストリー、騎士方。
今日の運勢はどうなるのかなというのは気になりますけど、星占いは誰が始めたのかというのは案外知らないのではないでしょうか。私も知らなかったので調べましたよ。やはり昔のことの常で、 いくつかの説があるようなんですが、一番定説になっているのは古代バビロニアの時代。さあ、バビロニア、どこのどんな国だったか思い出せますでしょうか？学校で名前は習った記憶があるという方、私と一緒です。大丈夫。ということで、まずはバビロニアのおさらいからいきましょう。まず、位置は現在のイラク南部。チグリス・ユーフラテス川というのを習った覚えはないでしょうか？そのあたりです。その下流の平野部一帯がバビロニア。今調べられる方は Google マップでチェックしてみてください。私もね、チェックしたんですけど、面白いことに気がつきました。川に沿ってたくさんの町が点々とあると。まあ、考えてみれば当たり前のことですけど、地図っていろんなことがわかりますね。水のないところに人は生きられない。Google の航空写真だと、そこがどんな感じなのかすぐにわかります。3D にするとね、もっとイメージが伝わってきますけど、そのあたり一帯は色が全然違いますね。川から離れたところはみんな茶色い。砂漠でしょう。地図を見ていると、ああ、こんな風に川が集まって、木々が茂り、緑があふれ、人は暮らしていたんだなんてちょっと空想にふけっちゃいました。現代はこんな風にすぐに調べられるから一瞬にしてね、そこがどんな感じなのかが分かって世界が広がります。昔はバビロニアとかチグリス・ユーフラテスとか名前覚えたけど、こんな風に実際に地図を開いてみた記憶はね、あんまりないですね。皆さんいかがですか？現在ではよく知られているバグダッドの名前も見えます。イラクの首都。アラビア語の発音だとバグダードが近い。その歴史は紀元前3000年あたりの古代メソポタミア文明にまで遡って、8世紀代のイスラム帝国時代の第二の王朝であるアッバース朝ですね。この時代になると、周りにこうぐるっと丸い円の城壁が巡らされて、川と運河に囲まれた地形を利用した中心都市として整備された。で、ここはきちんと計画されて、なんと4年近くもかけて建設された都市で、当時のあらゆる学問や文明を取り入れた最先端の機能を持つ都市だった。中東諸国の中ではトルコのイスタンブール、イランのテヘランに次ぐ大都市。このバグダッド近辺が北部になって、で、南部のペルシャ湾に至る地域が古代のバビロニアになります。その北部がアッカド地方、南部がシュメール地方。シュメールとアッカドの地と呼ばれていました。この名前も習った記憶があります。そういうの結構ありますね。名前だけは覚えてるけど何だったかわからないってやつ。そういうのを歴史の暗記したのでありません？さて、この地域は世界で最も古くから農耕が行われている地域とされて、紀元前1700年代にバビロン第一王朝のハンムラビ王がメソポタミアをほぼ統一。中心都市はバビロン。ここはバグダッドの南方にあって、ユネスコの世界遺産リストにも入りました。そういえばハンムラビ王といえばハンムラビ法典ね、これも覚えましたシリーズですね。今日はこういうのザクザク出てきます。人類最古の記録された法律でした。さあ、バビロニアのおさらいが長くなりましたけど、大体のイメージはつかめましたでしょうか？さあ、そしてやっと本題に入れます。お待たせしました。この古代バビロニアが星占いの起源と言われてるんですね。バビロニアは法律、文学、宗教、芸術、数学、そして天文学などが発達した古代オリエント文明の中心地でした。紀元前2000年代に天の星々と神々を結びつけるということが行われて、天の様子が地上の出来事の前兆を示すという考えが生まれたと。で、当時は主に国家や王家の吉 況判断ですね、これに使われただけだったから、星の位置を読み取るというようなことではなくて、星に込めた象徴的な意味を読み取るというようなものだったそうです。でそれが紀元前3世紀頃にギリシャに伝わって、個人の運勢を占うホロスコープ占星術に発展したというのが、まあ、大きな流れのようです。そして西洋占星術、インド占星術と中国、東南アジアで発展した東洋占星術へとつながっていくと。国や勢力は衰退しますが、占星術は面々と引き継がれていく。やっとバビロニアと現代が結びつきました。よかった。この文明はとても先端的で、くさび型文字を使い始めたということでも有名です。星から読み取った前兆をまとめた書物も存在するんだとか。世界四大文明の一つであるメソポタミア文明で使用されていた古代文字で、もともとはシュメール人によってシュメール語の記録のために発明されたものが、他の地域にも大きく広まった。これがなければ占星術も古代に伝わらなかったかもしれませんね。そういえばこの地域は肥沃な三日月地帯とも呼ばれた地域の一部で、さらには古代の文明発祥地帯という意味で、文明のゆりかごとも呼ばれているっていうのも、確か学校で習ったね、あるあるシリーズですね。もう今日いっぱい本当に出てきました。だんだん思い出してきましたか？言葉だけはなんとなく覚えてるんですけどね。ああ、それ暗記したよなって。でも具体的なイメージは今やっとつながった気がしています。
Sound Art Nature 自然
星占い。
星占いの星座にはみんなお話がある。例えば10月の天秤座、三等星が多いからちょっと暗めで見えにくい星座でもある。ギリシャ神話では正義と天文の女神アストレアの正義を測る天秤とされている。日本で言ったらエンマだよ。こちらはインド発祥で、中国経由で日本にやってきた。もともとは古代インドの神ヤマ、それが死者の国の王となった。こちらは裁くのに重さは関係ないらしい。エンマ大王が中心で、10の王がいて裁判をするらしい。合議制でも10だから半々に分かれると釣り合ってしまう。奇数にした方がいいんじゃないかな。良いことと悪いこと、そのルールは誰が決める？はかりや裁判は判断、ジャッジするだけ。その大元はもしかしたらみんな一緒？さあ、どこの誰なんだろう？気になる。
Sound Art
星占い
Chapter 2 Word
言の葉。
ところで皆さんは星占いは信じる方ですか？それともそんなのは全然信じてない？まあだいたい占いとか神頼みとかは、なんかこうことがね、起こった時にどうしてもすがりたいと、そう、わらをもすがるって言いますけど、そんな時にはどうしても信じたくなるものでしょう。今週の運勢とか新聞や雑誌で見かけると、とりあえず読んでみようかってね。でいいとこだけ取って、そうじゃないのは忘れる。 つまり自分に迷いがある、自信がないっていう時に一番信じる可能性が高い。やり方はいろいろありますけど、占いというのはほとんどが言葉で示されます。つまり占ってくれる人が何かで得た情報を文字にして伝えてくれる。そこで聞いた人はその入ってきた文字によってイメージを広げるわけです。ヒストリー岸方のコーナーでもお話ししましたが、文字というのは発明になるわけで、占星術が始まった頃に発明されたくさび型文字というのは大発明だったということですね。バビロニアの時代に星から読み取った情報をこのくさび型文字に書いて王に知らせると。ああ、まだヒストリーのコーナーから抜けきれてませんね。ビジュアルが浮かんできています。国家を左右するような読み取りは緊張するでしょうけど、私たちが日常で触れる機会があるのは、先ほどもお話しした新聞なんかの星占いですよね。私は天秤座だと言いましたね。で、まずそこしか見ません。他の星座の占いを読む人っているんでしょうかね。そういえば今回星占いのことを調べていたら、雑誌で星占いを担当するのは大抵が駆け出しの新人だっていうのがありましたね。で、それだとなんとか新人でも書けると。海外の雑誌記者がそんなことを書いていたんですけど、真実はどうなんでしょうね。まあ、確かにこれは情報に基づけば自分の意見なんかね、介入する必要なく書けるからいいかもしれませんね。インターネットで調べると、今週の運勢というキーワードがいっぱい出てきました。こんなにあるんですね。でもいくつか読んでも同じことが書いてあるのはないんですね。これってどういうことなんでしょうね。情報源が違うっていうことかな。やっぱり元情報を解釈するときに個人差や表現方法の違いが出るということかしら。それだと新人じゃダメかもしれませんね。例えば力が満ちてくるっていうのが元情報だとすると、それをあなたの力がみなぎって活力にあふれるでしょうなのか、あなたの力は大きくなりますなのかで、だいぶ読んだ方の気持ちが変わってきませんか。さて、その一つをちょっと覗いてみたら、今週の天秤座運勢は急上昇中です。日頃からきちんとしたマナーや仕事ぶりが評価されて、周囲の引き立てもあり、大きな波に乗れる時期です。健康や心の調子も申し分なく、やりたかったことに挑戦するのならば、今週が絶好のタイミングになるでしょう。素晴らしい。こういうのはね、問題なく信じちゃいますね。そして、叶えたいことがあれば積極的に人に話しましょうと。おう、これはラジオでも話さないとね。うん、今ね、旅行に行きたいです。最近忙しくて全然旅に出てないんで、ぜひ行きたいです。温泉にのんびり入っておいしいものを食べたい。え、普通すぎる。もっとすごいの行った方がいいのかな。今のが全体運でした。その後に恋愛運、金運、仕事運というのがあって、あとはまあラッキーナンバー、ラッキーカラー、ラッキーアイテムと続いてきます。うん、これあるあるの項目ですね。で、若いうちはね、恋愛運をよく見ましたね。あなたもそうじゃないです。今じゃね、ふーんって通り過ぎちゃいますけど、重要事項だった。で、あとはまあ最近だと健康運とかね、知りたいですよね。いつの時代にも、為政者は自分の進む道を決めるのにかなり大きな決断をする必要があったでしょう。どうなるのかわからない。本当にこれをやってもいいのか。現代だったら会社の社長さんも同じような立場に立たされますね。で、そうなるとどうしても何か先を見てくれる者の意見を聞きたいと。もうそれはね、当然のことでしょう。占星術も始まった当初はこの機能が大きかった。西洋にも東洋でも星読み博士のような人がいて、王に進言しなくてはいけなかった。占星術というよりは天文学ですね。 自然科学という学問の一つ。多分超エリートが選ばれていたんでしょう。もし言葉が一つでも間違っていたら、きっと処分ね、ひどくすると処刑されちゃうんじゃないですか。もう大変です。言葉一つの重さ。今日の星占いを読みながら思いを少し馳せてみてください。
Sound Art Sounds and Delicious。
さて、星占いがどんな風に始まって、最近はどういう風に知ることができるのかっていうのがお分かりいただけましたでしょうか。ちょっと興味湧いてきました。興味が湧くと、まず知りたくなるのは自分の星座です。これは12に分かれていて、1年を1ヶ月ごとに区切ってあるんですけど、その区切りが月単位じゃないんですね。でこうギリギリのところの人は時間も関係してくるみたいですけど、確かに変わり目のとこね、どっちなのって気になりますね。で聞いた話では、こう前の星座とか次の星座にね、日にちが近い人はその影響も受けるとか、私の場合はほぼサソリ座に近いですから、この傾向があるんでしょうね。星座のおさらいはそういえばしてませんでしたね。 OK。 西洋占星術だと4月からとすれば、お羊座、お牛座、双子座、カニ座、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座、いて座、ヤギ座、水亀座、魚座と12ですね。でこれは王道12宮で、王道は太陽の通り道で、これを12等分して生まれた日に太陽がどの宮にいたのかで該当する星座が決まると。で行動上にはね、もう一つ実はね、蛇使い座っていうのがあるそうなんですけど、それは含まれてませんからね。でこれを含めた星占いを考えた人も過去にはいるようなんですけど、こうなるとね、運勢変わっちゃいますね。それぞれの星座にはその成り立ちのお話があるようで、ネイチャーでもね、ちょっと出てきましたけど、ギリシャ神話とかそんな神話につながっていることが多いです。星を見上げて星の話を聞き、自分の星はこれなんだって思う夜が昔からあったんでしょうね。私の天秤座はどこにあるのか、実はまだ確認していないので、今年のお誕生日はまずそれをやることにしようかな。空が晴れますように。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。また FM ピピのブログからサウンドアートの番組ページで、これまでの放送のトーク部分の音声アーカイブをお聞きいただくことができます。もう一度聞いてみたい、あそこなんて言ったんだっけという時にぜひご利用ください。 Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。